それでは武田さんとお送りしますニュースまとめて1週間。まずは30日火曜日です。トヨタ自動車グループのトヨタ自動織機がエンジンの性能試験で不正をしていた問題で、国土交通省が工場への立ち入り検査に入りました。一方、トヨタ自動車の豊田章男会長は会見で、ご迷惑ご心配をおかけしていることを深くお詫び申し上げると陳謝しました。そして31日水曜日です。
中東ヨルダンでアメリカ軍の兵士3人が無人機攻撃で死亡したことを受け、バイデン大統領は報復措置の方法を決めたと明らかにしました。そして先ほど入ってきた情報です。アメリカ軍はイラクとシリアで新イラン武装勢力を標的とした攻撃を始めたと複数のアメリカメディアが伝えました。
はい、今速報も入りましたが、アメリカ軍の兵士3人が死亡した無人機による攻撃の報復として、アメリカ軍がイラクとシリアで攻撃を開始した、報復を始めたというニュースも合わせてお伝えしました。以上、週の前半のニュースをお伝えしました。ここで募金のお知らせです。2024年1月1日に発生しました令和6年能登半島地震とその余震により各地に大きな被害が出ています。 JNN、JRN 共同災害募金では、この災害で被災された方々を支援するために皆様からの義援金を受け付けています。お寄せいただいた義援金は全額日本赤十字社を通じて被災地にお届けします。振込先です。三井住友銀行赤坂支店、口座番号普通口座 9830511、 口座名は JNN、JRN 共同災害募金。振込先繰り返します。三井住友銀行赤坂支店、口座番号は普通口座 9830511、口座名は JNN、JRN 共同災害募金です。皆様の温かいご支援をお願いいたします。詳しくは TBS ラジオのホームページをご覧ください。さて、武田さん、まずは火曜日のニュースとしてお伝えしました。相次ぐ不正を受けて、トヨタの会長が謝罪をしました。
はい。まあ、グループでの不祥事が続いている中で、はい、まあ、とても大きな問題だとは思っておりまして、グループではその22年に日野自動車で、23年にダイハツ工業という形で、まあ、今回 の不正みたいなものがこう明らかになっている中 で、
そうでした、ね、
はい、やはりその共通点がありまして、いずれも性能や品質をテストするその認証部門でデータを改ざんしたり違うソフトを使ってたりみたいなところがあるんですね、はい、でやはりそのトヨタグループというのは決められたその製品の量産開始日を守ることが絶対視されているというあのことが問題の背景にはあるんじゃないかなと言われていて、
はい、
やはりその開発が想定通りに進まなかった時に、あの上に対してこうきちんとその開始日を遅らせてほしいみたいなことが言えるようなその組織風土がなかったんじゃないかということが今すごくあの問題視されているということですね。やはりその組織の在り方とかガバナンスの問題のあのことなんだっていうことが、まあ今回のその3つ目の不正でいよいよ明らかになったなというような、まあ、小さいものを含めればもう3つどころではないんですけれども、はい、トヨタグループにはぜひあの問題改善に向けて動いてほしいなとは思います。
そうですね、はい、これ今回問題が発覚してから、あの豊田会長すぐに会見は行いましたけど、その内容も含めてどのようにご覧になりました？
私もこの、 あの会見オンラインであの主張していたんですけども、まあ、トヨタグループ あの責任者は私というふうにこう発言し、まあ、その中ですごく今までもそのあの責任者じゃなかったのみたいなこうやり取りだったりとか、まあ、あと記者に対してその質問の順番をじゃんけんで決めさせたりみたいなところがあったりして、なんかこう誠実さを感じないような会見だったと皆が言っているんですね、まあ、それもあって、こういったその姿勢含めてこう対外的に発信するそのやり方みたいなものもあの何ですかね、今回の問題 その根深さをきちんと認識していないんじゃないかみたいなところも言われています。
まあ、ちょっと中身についても具体的にどう取り組んでいくのかも見えづらかったなという声も上がっていますよね。
そうですね、ダイハツ工業の場合だとその開発部門と認証部門をしっかり分けるとか、動きは出始めてるんですけども、抜本的にその組織の在り方をどうしていきたいかとか、その方針みたいなものは出てこなかったんですね。
はい。それから先ほども速報と合わせてお伝えしましたが、水曜日のヨルダンアメリカ兵の死亡、バイデン大統領が報復の方法を明言した、そして先ほどの速報で実際に報復が始まったようだと。
はい、すごく残念だなと思うんですけども、イスラエルとハマスの対立で、昨年中東情勢が不安定化してから初めてその米軍側がこう死亡したということがあったので、強い態度に出たっていうことが背景にはあると思うんですけれども、やはりその、何ですかね、こういった武装勢力だったり、それを後ろ盾でから支援する、イランみたいな、こう国と国との対立みたいな、こういろんなこう複雑な構造が中東ではこう顕在化している状態なんですよね。で、バイデン大統領としては、こうした中で強いアメリカのその姿勢みたいなものを牽制したいんだけれども、叩きすぎると地域戦争に発展しかねないような危うさも含んでいて、そのさじ加減がすごく難しい中での、報復の決断ということで、すごく今後どうなるのかっていうのは注目かなと思っているんですね。というのはその、やはりその大統領選挙も絡んでくるので、アメリカの世論だったり、あとトランプ氏の言動だったり、かなり中東情勢に対しては、今後関わらないということをはっきり言ったりしているので、すごくいろんな要素が複雑に絡み合っていて、それがこういった形で出てしまったっていうのはすごく残念だなと思います。
バイデン大統領としては報復しないわけにいかないと、これまでの自分たちの姿勢を認めさせなければいけないというところもね、あるんでしょうね。
そうですね、報復しないとやはりその今までのアメリカの関与のやり方が間違ってたってことを自ら認めてしまうことになってしまうので、それはすごくやらなきゃいけないというのは分かるんですけども、やりすぎてもいけないというところであります。
やればやるほど混沌としてきて、ますます血で血をという形になっている傾向にあります。ここまで今週前半のニュースをお伝えしました。続いては週の後半、2月1日木曜日のニュースです。経団連と連合のトップが会談し、今年の春闘が本格的にスタートしました。連合は去年を上回る 5% 以上の賃上げを求める一方、経団連も去年以上の賃上げに取り組むとしていて、今年の春闘は実質賃金のマイナスが続く中で中小企業などにも広がるかが焦点です。以上、週の後半のニュースをお伝えしました。木曜日ですね、武田さん、春闘本格化ということで、さあ去年以上の賃上げなるか。
このトップ会談を機にその賃金交渉が始まるという、毎年の風物詩ではあるんですけれども、今年のその 5% 以上というのはもう既定路線かなと私は思っていて、というのはその、23年の賃上げ率は 3.58、その背景にあるのは物価高で、去年も秋ぐらいまでずっとその消費者物価指数を見ていると、3-4% をかなりこう高い水準でこう推移していて、でそういった中でのその 5% 以上なので、それは当たり前でしょうっていうの、ところではあるんですね。で、私が今回このトップ会談でこう注目したのが、やはりその、経営側もその労働組合の代表であるその連合側も、同じベクトルを向いているため、特に対立することなくお互いの立場を尊重して交渉しましょうねみたいな、こう仲良し路線みたいな感じでこう出てしまっていて、私はこれはそうじゃないだろうという感じではあるんですよね。というのはやっぱりその 5% 以上っていう数字はとても、実質賃金のそのマイナスをカバーするようなものにはなりませんし、やはりあと 私はその連合側にやっぱり頑張ってほしいなと思うのは、これを起点にやっぱりその来年以降も持続的な賃上げをしていくんだっていうその姿勢を経営側から引き出すべきだと思うんですよね、うん、やっぱりこう単年度で終わらせてしまうっていうことが、まあ、今までのそのデフレの元凶でしたし、今回もこの流れを途切れさせてはいけないという意思をもうちょっと強く示してほしかったなと。こう仲良し路線でこう頑張りましょうじゃなくて、もっと強く迫るべきだったんじゃないかなと私は思います、はい、
もう本当にその中身というか実際の私たちの生活にどれぐらいこういい影響好循環が始まりそうだなっていう予感をね、はい、与えてくれるようなその詳しい中身も含めてギリギリまでその効果を高めてほしいなと思いますよね、
はい、
そしてその他にも、ニュースがある中で武田さんが注目されたのが水曜日ですね、はい、経営不振が続いていますセブン&アイホールディングス傘下のスーパーイトーヨーカドー早期退職の募集を始めた。これが45歳以上の正社員を対象に早期退職者を募るものであると。
はい、そうですね、まあ、セブンアイの子社の、事情を考えると、まあ、これは構造改革の一環ということで、まあ、流通コングロマリットから採算性の高いコンビニに集中するために、まあ、百貨店だったりスーパーにもこう少しずつこう切り離していくっていう過程で、まあスーパーもそのイトーヨーカドー店舗数減らすっていうのはもうはっきり言ってますので、その一環でのそのやっぱり希望退職募集だと思うんですけれども、まあこれ私が注目しているのはやっぱり45歳以上っていうその年齢のところがかなりこう、はい、影響してるんじゃないかなと思っていて、
はい、
というのはやっぱりその大量採用された世代でたくさん人がどの企業もこの世代が余っているんですよね。その中でやっぱりその希望退職を募ったということで、まあ、今人手不足っていう、中でのその余っている人材とその足りない人材のそのミスマッチがすごく出ているっていうところなんですね、
はい、このちょうど私もこのニュース見て45歳以上っていう私もちょうどその世代であって、なんかこういうところで切るんだなっていうところはありますけど、これ実際にまあこれは今回はこのイトーヨーカドーのニュースでお伝えしましたけど、武田さんこういう何でしょう45歳以上の正社員の皆さんがこうこれからも含めて考えるべきこと、どんなところだと思いますか。
そうですね、やはりその、まあ、政府も言っているリスキリングっていうのがすごく今大事になってきていると思うんですけれども、自分がこう何ができるのか、労働市場でどういう価値を持っているのかっていうのをきちんとその示せるようなスキルだったり、何ですかね、能力というかものをこう労働市場の中でこう見える化していく必要があるかなと思うんですね。それで部長がでやってましたって言って転職してこう受け入れてくれるところなんてないですから、
肩書きだけで言って
もね。でもその部長の何ができるか、例えば生産ラインの管理を何年やってましたと、だからライン管理ができますとか、まあ、あと何ですか、企画力がありますとか、そういったこの部長の中をちゃんと因数分解してこう何ですかね、市場に自分のスキルを示していく必要があるかなと思います。
なるほど、
はい
はい、そして一つ、
はいはい、訂正ですね、
はい、
先ほど甲府の殺人放火で控訴取り下げのニュースをお伝えしましたけれども、はい、死刑を言い渡された事件当時19歳の被告が東京地裁への控訴を取り下げましたとお伝えしましたが、正しくは東京高裁への控訴を取り下げましたでした、
はい、
お詫びして訂正いたします、
はい、失礼しました。ここまで今週1週間のニュースをまとめてお伝えしました。まとめて土曜日。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向かいのフラット、毎日を彩るパートナーの皆さんはこちら。
月曜パートナーの滝沢カレンです。
火曜パートナーのココリコ田中直樹です。
水曜パートナーの三田寛子です。
そして木曜日は
横澤夏子です。
ヤーレンズのデイ純之介です。
奈良原正樹です。
横澤夏子ちゃんとヤーレンズが各週で登場。今日も一日頑張ろうのきっかけはパンサー向かいのフラットで。